おはようございます。ハレルヤ、イエス様に栄光を期して大きな拍手させましょうか。ハレルヤ、ね。昨日までですね、函館近辺の道南のですね、七重というところにある教会のキャンプにですね、行っていたんですね。家族でですね、今回行くことできて、本当に恵まれた時間を持ちました。夜の集会はですね、元小笠原愛ちゃんですね今名字変わりましたけど、愛もですね来てくれて、ね、本当に、私ね、18年前に初めてその七重の教会行ったんですよ。まだ18歳だった時にですね。でその時ソフトアフロでガングロ状態のですね私がですね行って、でなんだあいつはというユースたちがですね、私たちを見て、あんな姿なのに賛美めっちゃ弾けてるやんみたいなのを見て、それをきっかけにその七重の教会ではユースの集まりが始まってたんですね。でその時からずっとユースをですね面倒見ている父ちゃん母ちゃんと呼ばれているスタッフの方がいるんですけど、その人たちがですね、いやあの時からユースが始まりましたみたいなこと言われてですね、ああ18年前のそこからですね、いろいろ変わりながらもなんか一つの教会でですね、そのような節目に関われるのは本当に光栄だなと思いながらですね、帰ってきました。今日終わってすぐにまた関東にですね行って、ここから3つですね、キャンプの方針がで来週の月曜日にですね帰ってきますけど、もうなんか自分がどこにいるか最近分からなくなってきましたね。ハレルヤ、感謝します。皆さんこういう経験ないですか？自分の録音していた声をたまたま聞いてしまって、誰この声、何みたいな経験ってないですか？私小学校中学校くらいの時にですね、兄弟が賛美をこうやり始めて、で私もその波に乗っかろうとですね歌い始めたんですよ。で姉も、マイもヒロもいい声してたんで、で僕が一緒に歌ったら嫌がられたんですね。ちょっとあんたあっちの遠くの方で歌ってという。でもね、僕的にはそんな変な声でなかったんですよ。で何がそんなダメなんだという感じだったんですけど、自分で聞いてるのはね。ある時ですね、その兄弟で録音した時があって、その賛美をできた賛美を、で、そこに僕の声もですね入ってたんですけど、最初誰の声か分からなかったんですよ。変な声だったんで。で、姉にですね、これあんたの声だよって言われて、いや、これ俺の声じゃねえわ、こんな声してねえって言って、いや、あんたの声だって言って、いや、俺の声じゃねえ、こんな声してねえと、俺こんな声してねえってめっちゃ言い張ったんですけど、いろんな人に聞いたらですね、母に最終的には、いや、これタカの声だよって言われて、自分の声かと認識した時に吐き気がしましたね。変な声やなと、こんな声だったんだと、それは遠くに行かせられるわ、みたいな。ないですか、皆さんそういう経験。自分の声聞いて、私こんな声してるのみたいな。自分で聞いてる方はもっといい声なわけですよ。お風呂場とかで歌ってたら、結構歌うめんじゃねえかな、いい声してんなみたいな。でも他の人が聞いてる自分の声って違う。そうですね、こっちの方がいいのになってね、いつも思うんですよ。こっちの声がなんか出ないかなみたいなね。自分で聞いてる声と他の人が聞いてる声って違うっていう、そういう事実がありますけども、自分と人って見てる自分に相違があるなって私は思うわけですよ。自分が思ってる自分と他の人が見ている自分って必ずしもイコールじゃないの。大体私たちはね、自分はちょっといいやつだなと思ってるけど、他の人はあなたのことをそう思ってるかわからないっていうね。その辺わからないわけですよ。他の人が思ってる自分と自分が思ってる自分で、今日はですねその視点を イエス様がですね見事についていくその話をですねちょっと分かっちゃっていきたいと思うんですけども、ルカの福音書ですね10章有名な例え話からですね今日一緒に学んでいきたいと思います。ルカの福音書10章25節から37節。ルカの福音書の10章の25節から37節。ちょっと長いですけど、皆さんで読みたいと思います。ちょっと長いんで、私と皆さんでですね、交互に読んでいきたいと思いますけども、ルカの福音書10章の25節から37節、私からお読みします。するとある律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。皆さんよく知っている、良きサマリア人というですね、タイトル付けられるこの話の場面ですけども、実はですね、この話がですね、どういうシチュエーションというか、どういうタイミングでなされたかというのがすごく重要なわけですね。で、ある律法の専門家、まあ、律法のことならめっぽう強い、まあ、律法のプロフェッショナルですね、律法のプロがイエス様に質問したわけです。先生、何をしたら永遠の命を受けることができるんですか。もちろん彼は律法の専門家なので分からなくて聞いたんではないと思います。律法のことは詳しかったんです。イエス様がちゃんと答えれるかどうか試そうとして聞いたって書いてるんですね。で、それに対してイエス様は律法には何と書いてますか、あなたはどう読んでますかと聞いたんですね。あえてイエス様は律法のプロに律法に何てあるか聞き返したわけです。彼は答えましたね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身の愛せよとあります。まさに正解、その通りです。しかしですね、ここで注目したいのはイエス様はただ何て書いてるか聞いたんじゃないんですよ。こう言ってるんですね。その後にあなたはそれをどう読んでますかって聞いたんですよ。皆さん、御言葉ってね、なんて書いてあるかっていうのももちろん大切なんですけども、実は御言葉に私たちが生きるためには何書いてるかっていうのを知るだけじゃ足りないわけです。本当に重要なのは私たちがそれをどう読んでいるか、 どうそれを受け取っているか。なぜなら神様の教え、神の御言葉は私たちがどう読むかによって生き方に変わっていくからです。この立法の専門家も答えたんです。答えは正しかったんです。しかしイエス様はどう読んでますか。そして言いましたね、あなたはそれを実行しなさい。この立法の専門家はもしかしたらそれが実行できてなかったのかもしれない。知識としては詳しかったけどもそのように生きてなかったのかもしれない。それを見抜いたイエス様がそのように突っ込むわけです。で、彼はですね、いやいや私は正しいということをですね、正当化しようとして聞き返すわけです。じゃあ私の隣人って誰のことなんですか。誰を私は愛すればいいんですか。そしてその質問に対して答えた話がですね、この例え話なんですね。いいですか、そこまで。で、この例え話が始まるわけです。ある人がエルサレムからエリコまで旅をしている途中で強盗に襲われてしまった。で、倒れていたんです。着ていた服も剥ぎ取られて、もう半殺しのようにされたわけです。もう動けない。そこに三人の人がですね、通るわけですね。せっかくなんで実演してもらいましょうか。ちょっとじゃあ、のぞから慶太郎までの4人ちょっと前で。で、半殺しにされそうな人って言ったら、まあとりあえずのぞにしましょうか。まあちょっと3人そっち。で、僕がですね、彼をこう半殺しにします。で、彼はですね、服を剥ぎ取られる、まあ今は剥ぎ取りませんけど。で、倒れています。はい、そこにですね、ちょっと順番にじゃあいいですか。3人の人がですね、通るわけです。最初に通るのは祭司です。お、ちょっと祭司っぽい雰囲気出てますね。祭司が通るんですけども、彼はどうするのか、見ると反対側を通り過ぎていった。はい、反対側スッと、もう反対側ってわからないです。まあ確かにそうですよ。はい、通り過ぎていくわけです。次に出てきたのは、はい、レビ人です。あ、レビ人っぽいですね。なんかじゃあちょっと、はい、彼を見たら通り過ぎては 見てみないふりするわけです。まさかの彼がサマリア人。強盗の方が合ってたのかもしれない。そんな彼がですね、サマリア人としてこの襲われた人を見つけるわけです。そしてどうするんですか。あ、すごい豪快ですけども優しくですね、解放して、あ、それだったら投げるかいみたいな、投げちゃダメですよ。そしてそう、連れて行って解放してあげるわけですね。はい、ありがとうございました。祭司とかレビ人というのはですね、位も高くて人々から尊敬されていた人たちです。で、サマリア人って何か、めちゃめちゃ対比させてるわけですよ。サマリア人ってね、まあ、根血を理由にユダヤ人からは嫌われていた人たちです。まあ差別されていたと言ってもいいかもしれない。見下されていたというかね。しかしこの3人の中でこのサマリア人だけが唯一彼のところに行き、そして看病し、宿屋まで彼を連れて行った。この話ですね、よくよく読んでみたら面白いのはですね、立法の専門家は何と質問したのか、私の隣人とは誰ですかって聞いたんですよ。つまり私は誰を愛するべきなんですかって聞いたのに対し、イエス様はこの人ですって答え方しなかったの。あの人ですとか、あの人愛しなさいとかじゃなかったの。ただ強盗に襲われた人の話をしたわけですよ。何が言いたかったのか、この話というのは何を言っているのか、立法の専門家の狭い隣人理解を広げたかったのか、あるいは誰に対しても広く大きな隣人愛を持つように進めたかったのか、あるいは 差別を捨てて報われようと報われなかろうと誰でも愛さなければいけないことを進めたのか。もちろんそういう部分もあるかもしれない。でもね、イエス様の回答というのはもっと意図的なものなんですよ。なぜなら彼の質問はもう一回言います。私にとって誰が隣人ですか、誰を愛すればいいんですかというのに対して、イエス様の回答はこの傷ついた 旅人の誰が隣人になりましたかっていう質問だったから。そうですよね、わかります。主観が違うわけです。立法の専門家は私は誰を愛すればいいの、私にとって誰が隣人なの、愛の対象は誰ですかっていうふうな質問に対して、イエス様はいやいや、この傷ついた人、倒された人、襲われたこの人にとって誰が隣人になったのって言ったんですよ。ちょっと答えになっているというか違いますよね。ずれているというか主観が変わっている、入れ替わっているというかね。何が言いたかったのか。傷ついていた旅人にとってはそばに行って自分を助けてくれる者がいたら誰でも隣人になり得たってことなんですよ。祭司でももちろんレビ人でも、もし彼らが憐れみの心を持ってこの人を助けてあげたとしたら、その人も隣人になれたということ。つまりどういうことなのか。私にとって誰が隣人なのかということではなく、大切なのは相手にとって私は隣人になっているのか、相手にとって私はそういう存在になり得るのかっていう話をイエス様はしたということなんですよ。隣人を自分自身のように愛しなさいとは、まさに自分が相手にしてほしいと思っていることを相手にしているのかという問いなわけですよ。私自身ですね、このことを深く考える中で、もう自分見てがっかりしますね。全然できてない。特に結婚生活、夫婦生活の中においては試されますね。ユースキャンプの中でも沢口先生がひたすらメッセージで、何であんなメッセージなのかわからないですけど、ね、いきなり結婚の話し始めてですね、もうずっとね、でも、まあ、まとえてた話でしたよ、すごくね。結婚は自分に死んでないとできないという話をずっとしてたんです。いや、思いますよ、本当にそうだなと思います。自分に死んでないとできないな、私もそうだけど相手もそうだしね、こっちも我慢してるけどあっちも我慢してんだなと思うわけですよ、ね、自分に知らないとね、やっぱできないわけですよ、ね、別の人格が一緒にこう生活していくわけですから。結婚してる人たちすごくうなずいてますけどね。そうでしょう、私何にも苦労したことないですって人いたらね、もしもしってなっちゃいますけど、必ずそこには自分に死ぬということがあるわけです、ね、子育てある意味もっとです。もっともっと死なないといけない、ね、もうね、私本当に、まあ、妻に対してもそうですけど、子供に対する自分を見るときにですね、やだなってなります。こっちゃんがね、たまにこっちゃんというか、まあ、英気もそうですけど、言葉遣いすごい悪くなってるときあるんですよ、もう怒ってるときにね。で、お前言葉遣い悪いって言いながら、俺の真似をしてるんだと。俺が悪いからなとなるわけですよ。で、恥ずかしいと思うし、なんか妻もね、あんたが悪いからやみたいな感じの眼差しを感じずにいられないというかですね、あ、そうだなと本当に毎日反省しますけど、ああ本当にそうですよ。自分に死なないと、自分の時間とか自分をちょっとでも優先しようとしても無理ですね。無理なわけですよ。相手にとって何が必要なのか、自分は何をしてもらったら喜ぶのか、隣人という概念は何なのか、イエス様はこの律法の専門家にとって 説いたわけです。この話に出てくるサマリア人ってね、特別すごい立派な人だったんでしょうか。もう特別なスーパーサマリア人みたいな人だったんでしょうか。もちろんいい人だったと思います。でもね、特別立派な人だったというよりは、彼はね、他の二人とは違うあるものを持ってた。違うものを持ってた。それは何か、こう書いてるんですね。彼はかわいそうに思ったって書いてるんですよ。かわいそうに思った。これはね、皆さん、ある感情、この感情はですね、ある条件を持っている人にしか流れない感情なんですよ。どういう条件か、同じような痛みを経験したことがあるという条件です。もう一度言います。サマリア人ってどういう立場の人だったか。彼らは嫌われていたんです。のけ者にされていたんです。差別されていたんです。きっと痛みをも通ったことがある。彼ほどに強盗にやられたことはないかもしれないけども、痛い目をあって傷つけられた。皆さんいいですか。かわいそうに思った。これはね、同じ痛みを持っている人たちが持つことができる感情なんですよ。私たちが経験してきた痛み、もし皆さんが今経験している痛みがあるならば、それは何のためにあるんでしょうか。ただあなたが苦しんで傷ついて終わるためでしょうか。違います。同じ痛みを経験している人たちにあなたが行って寄り添い、隣人になってあげることができるためではないでしょうか。もちろん祭司やレビ人も気の毒にくらいは思ったかもしれません。ああかわいそうやなと、気の毒やなと。でも彼らはね、見て見ぬふりしたわけですよ。関わろうとしなかった、助けなかったの。面倒なことに巻き込まれることを避けたわけです。私たちはどうでしょうか、ね、誰もこの祭司やレビ人たちを責めることはできません。なぜなら私たちもあんまり面倒なことに関わりたくないっていう性質を持ってるから、ね、忙しいし、自分今忙しいし、ね、他の人が誰か助けてくれないかな。私何年か前に結構びっくりしたことがあってね、東京で電車乗ってたんですよ。で、そしてこう座ってたらね、まあ、私車両の一番端っこに座ってたんですけど、そのもう片方の端っこの方でなんかキャーみたいな声が聞こえたんですよ。で、何と思ってこう見てみたら、男の人がその倒れてたんですよ。バフバンって。で、どうしたんだろうと思って、でもっとびっくりしたのが、みんななんかこういう風にやって誰も行かないんですよ。で、何と思って、大丈夫なんと思ってこうって見てたんですけど、そこにいる人誰もこうって行こうとしなかったんで、何と思って僕もちょっと行って、でそしたらですね、まあ、僕と一緒のタイミングで一緒にこうその人に来てくれた人がいたんですけど、別のところからね。で、大丈夫ですかって、なんかまあちょっと脳震盪熱中症かなんか分かんないけど、こう椅子にこうやってですね、まあ解放というまではないですけど、ちょっと大丈夫ですかみたいな感じで水をちょっとあげたりとかしたぐらいですけど、あすいませんすいませんみたいな感じで、どこの駅ですかぐらいで聞いてですね、でその人も、あもう大丈夫ですみたいな感じで、まあ、その次の駅か次の駅ぐらいで彼はもう降りていってですね、でもね、びっくりした。なんで誰も行かないかなと思った人の怖さをですね、ある意味見たような感じだったんですね。面倒なことには関わりたくない、ね、そこで自分の時間を失いたくない、使われたくない、うん、誰もこの祭司やレビ人たちを責めることはできないわけです。私たちもやっぱりどっかで、私自身もですね、本当にこんなことを話すことはできないぐらい 全然できてないと思います。人のために世話をするというのはですね、ある意味で何かを損することでもあるからです。実際に面倒くさいことでもあるかもしれない。様々なものが犠牲になるし、自分を基準にしていたら絶対にできないことなんですよ。でもそれを覚悟して、それでも行動に移していくって時に、そこに愛があるわけですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。このサマリア人は、もう一回言います、かわいそうに思ったって書いてるんですよ。かわいそうに思った、この言葉はね、昔の訳では腹渡痛むって訳されてたそうです。腹渡痛んだ、腹渡痛むってね、ものすごい哀れみの表現ですよ。もう体に痛みが伴うほど激しい哀れみ、かわいそう。その心が彼をその旅人の隣人に変えていったんです。イエス様はですね、誰がこの人の隣人になっているかっていうことの方を大切にした方なんですよ、ね、立法の専門家たちは、あれ、私は誰をあれすればいいんですか、私中心に、私中心、私の見方でしか私を見てないかったわけです。でもイエス様は違ったの、そうじゃないんだと、あなたが選ぶものじゃないんだ、目の前に困っている人がいるんなら、目の前に苦しんでいる人がいるならば、誰がその人のところに行くか、誰がその人の隣人になるか、そっちが大切なことなんだ。皆さんどうでしょうか、私たちはどうでしょうか。イエス様はこの地上に、皆さん喜んできたと思いますか。もちろん喜びもあったかもしれないけど、イエス様はね、捨てたものの方が多いですよ。まず天の栄光を捨てましたよ。そして何よりも大好きだ父のもとを離れて、父との関係をある意味で切って十字架にかかったわけでしょ。愛する人々に裏切られて、父にも見捨てられて、ボロボロに下げてされて、激しい痛みの中でどんな気持ちで十字架にかかっていったのか、じゃあなんでそこまでしたのか、何がイエス様を救い動かしていったのか、かわいそうに思ったからなんですよ。私たちが誰も経験できないほどの痛みを経験したからこそ、イエス様は大切なものを失い、捨てるという犠牲を味わったからこそ、痛みの中で苦しむ私たちを放っておけなかった。そのままたと滅びに向かっていってしまう私たちを無視できなかった、隣人になってくださったわけです。私たちはどうでしょうか。誰を愛するのかじゃなくて、私たちは誰の隣人になっているか。私ね、関西に住んでた時、もう10年以上前ですけど、その全国のネットワークの働きをしていく時にですね、本当に感謝している牧師先生が一人いるんですね。全国のいろんなとこ行ってですね、ユースの働きをしていく時にはですね、やはりすごいこう、それに対してこう賛同してくださった先生たちもたくさんいたわけです。でも中にはですね、本当に、若い私にはかなりきついというかですね、そんなこと言われたらマジでやれないんですけどっていうようなドーンって突き落とされるようなことをですね、言ってくださった先生たちもいたわけですよ。で、そんな中でですね、結構孤独さを感じた時もあった。でそんな中にでですね、いつも 電話くれて、でご飯連れてってくれてですね、で励ましてくれた先生がいたんですね。でその先生いつも言ってたんですよ、今思うとね、俺もいろいろ言われてきたんだと、俺も、ね、やりたかったこと全然できんかったと、ね、いつも上の世代の先生たちに、喜ばれることだけを頑張ってやっていこうと思ったって、ね、でもタカたちはもう自由にやったらいいと、タカたちはもうやりたいことやったらいいと、もう気にしなくていいから、もし何か言われたら全部俺が受け取ってやるからと、ね、俺が俺のせいにしていいからと、俺に言われたって言っていいからって、いつもそうやって励ましてくれたのその先生ね。私はその時ねあざーすって言ってですねあんまり重く感じてなかったけどねああ年齢が進んで自分も次の世代を見ていく時にですね、ああ本当にどれほど重たいものをですね受けてくれてたのか、背中に受けてくれながら本当に守ろうとしてくれてたのかということをですね感じてですね、うん、一人ではなかったそういう先生はね、今思うと本当に何人もの先生がそういうふうに励ましてくれたということを思いながらですね、痛みを知ってるからこそ、ね、痛みを知ってるからこそ、ね、その人の痛みも分かるし、痛みを知ってるからこそかわいそうに思うわけだし、哀れみの心を打って生まれてくるんだなということを本当に感じています。先日イスラエルと日本がキャンプ一緒にしました。なぜイスラエルを私たちは愛してるんだろうか。もちろんイエス様が、神様がイスラエルを愛してやまないから、もちろんそうです。でもね、なんか私はねもっと深い部分、どこかつながってる部分を感じずにいられなかった。先日キャンプの中で本当にそうだなって思わされた一つのことはですね、本当にイスラエルの人たちは愛されてなかったわけですよ。愛されてこなかった、痛みを通っているわけですよ、ね、またクリスチャンとしてその国の中で戦っていくときに本当に迫害にあったり懲らしめにあったりする痛みの中を戦っていくわけです。あ、これ日本もわかるんですよ日本もそうでしょう。だって、ね、本当にイエス様の名のために殺された人たちたくさんいたし、歴史の中見ても本当に日本も悪者扱いずっとされてきたような歴史もあります。ああ、痛みを知ってるからこそ私たちは同じ痛みある人たちを支えることができる、助けることができる、憐れみの心を持つことができる、サマリア人のようにかわいそうに思うことができる。いいですか、私たちが今受けている痛みはきっと誰かにとって励ましになっていくんです。このサマリア人はですね、ずっと彼のそばにいたわけではありません。宿屋に預けて自分の旅を続けたんです。つまり自分にできることだけをしたわけです。無理に自分のできる範囲を超えるってことではないです。大切なのは今自分がその人のために何ができるだろうか、その人は今何をしてもらうことが喜びなんだろうか、彼にとってその人にとって誰が隣人になれるのか。さあ皆さん、この話をどう読むかによって私たちがどう歩むかが変わっていきます。皆さんはこの話をどう読むでしょうか。どう読みますか。ただの物語で終わらせるでしょうか、あるいはイエス様の私たちに対する愛のメッセージとして、そして私たちに対するチャレンジとして読むでしょうか。私たちも誰かの隣人になることができます。私たちの周りにはそのような人たちを必要としている人たちがたくさんいます。私たちも行ってその人の隣人になっていきましょう。一言お祈りします